Oh my, it's good to be with you.
本当に皆さんとこのように過ごさせていただけること感謝です。
Thank you, Beth, for those good words.
このように私たちを紹介してくださったベスさん、ありがとうございます。
35 years ago.
35 years. 35 years. 35 years. 35 年前のことです。そうです。
We were living in Van Nuys, California.
カリフォルニア州のバンナイスに住んでいました。
We had just come back from Japan.
それまで日本に住んでいたんですけれども、日本からカリフォルニアに戻ってまだ間がない頃でした。
And my poor first wife, Jerry, and you remember her.
多くの皆さん覚えていらっしゃると思いますけれども、ジャックの先妻のジェリーですけれども、まあかわいそうなことにと。
She thought we'd come back to America.
ああ、アメリカに帰ってきたんだと彼女は思いました。
We'd been in Japan almost 20 years.
それまで20年の間日本で暮らしていましたから。
And had spent 3 years in Brazil.
そしてブラジルにも3年住みました。
And now we were coming back to America finally.
ああ、やっといわゆる母国アメリカに帰ってきたと彼女も思ったことでしょう。
But two men paid us a visit.
でも2人の男性たちが訪ねてきてくださいました。
Those men were from Osaka.
その方々は大阪から見えたのでした。
One was Peter Okayama.
その一人は岡山岩尾先生、ピーター岡山と名付けています
。And the other man was Sergio Saito.
そして、もう一人の方は斉藤次男先生でした。
Is he still director of the center here?
大阪クリスチャンセンターのディレクターでいらっしゃいます。
So those men came to visit us.
その方々が私のところに訪ねてきてくださったんです。
And they said, Jack.
このようにおっしゃいました。
We have a big vision for you.
大きなジャックさん、あなたのためにね、大きな幻があるんですよ。
We want to have an English-speaking church in Osaka.
大阪で英語を話す教会を始めたいと思うんです。
Will you come and help us?
来てやってきて手伝ってくれませんか。
And my poor first wife was in the kitchen.
で、最初の奥さんはですね、キッチンのところにいました。まあ、かわいそうなことにそのことを聞いていたんです。
She said, oh no, he's going back to Japan.
ああ、また日本に行くんだと思いました、彼女も。
And we did.
で、そのように従ったんです。
Probably the best thing we ever did in our lives.
私たちの人生で本当に最高の出来事だったと思います。
Was to come to Osaka.
大阪にやってくること。
Only with a dream.
本当に一つの夢があって。
Only with a vision.
一つの幻があって。
That God would somehow bring together a people.
神様が人々をお集めになるという
幻を。Over 34 years, God has been faithful.
そしてその後、今34年に経った今も、神様が本当に忠実にその幻を実現しておられます。
And really to be here this morning and to see you all.
そして今日この朝皆さんのお顔を拝見しているときに、
fills my heart.
私の心はいっぱいになります。
As Beth mentioned, we think of the many, many, many people over their 34 years who have sat here under the influence of the Word of God.
ベスさんもおっしゃってくださいましたけれども、もう何人も何人も何人もの方々が。もう何千人ともなっていることでしょう。この神様の御言葉のその影響のもとで指示を受けてくださった方々がいらっしゃる。
I had a lot of growing to do.
で、ジャック自身もその当時ずっと成長して続けなければなりませんでした。
And we grew together.
そして皆その方々と同時に一緒に成長したんです。
And I think some of you are here today who were there in those early years.
そしてその当初の方々が今もこうして今日のこの日もまだいらっしゃいます。
We can only give praise and thanksgiving to God.
神様に本当に感謝をするしか他ありません。
And to see how my life has been ordained and how God has walked before me.
神様が私を本当に摂理に従って導いてくださり、そして私の前を歩き導いてくださったと感謝せざるを得ません。
Beth mentioned that Japanese girl who came.
Beth さんがさっき日本人の女の子がやってきましたと言っていましたけれども。
I baptized her, you know.
そして私はジャックから洗礼を受けたんです。
And I always tell young pastors, be careful who you baptize.
ですから若い牧師さんたちにですね、誰に洗礼を授けるか気をつけなさいと言いました。
She may be your wife someday.
いつか奥さんになるかもしれませんからねと。
But we worked together.
そして今一緒に働かせていただいています。
We had our office over in the old building that I guess they've torn down since. Still, the building is still there?
Yeah. 今大阪女学院が使ってらっしゃるそうですけれども、隣にあるビルのところに、この OIC のオフィスがありました。
We were there on that, third floor.
そこの3階にオフィスがありました。
And I see a lady just entered who was our secretary for a while over there besides Keiko. Miho, look, she just arrived. Hi.
Ah, Miho-san.
Look at that.
Miho-san も、秘書として働いてくださいました。
And Miho is secretary over there.
で、Miho-san もその OIC の、OIC とか OCC のその3階のところにオフィスがあるときに秘書として働いてくださいました。
But Keiko is secretary, what, 7 years?
私はジャック秘書、
church secretary?
7年間務めさせていただきました。
And to think how we worked together and lived together and prayed together and cried together and built together.
そして今ですね、本当に私たちは一緒に共に住み、そして祈り、そして泣くこともあるでしょう。一緒に成長しています。
And now God has brought our lives together in such a beautiful way.
でも今神様が本当にその当時そういうことがあって、今こうして、祝福してくださっています。
And we're going on 12 years now.
私たちも神様に導かれ、結婚させていただいて12年に入りました。
We've had the joy of reaching many people and sharing in their lives.
そして多くの方々の人生に触れさせていただけるそういう喜びに預かっています。
So as you celebrate next Sunday, we won't be here, but as you celebrate,
来週皆さんがですね、34周年を迎えられるその日曜日、私たちはここに、体を持ってここにいることはできませんけれども、
just rejoice in what, rejoice in what God has done.
神様がなさったことを皆さん本当に喜びましょう。
He's building his church.
神様ご自身がご自身の教会を建てておられます。
He's building his kingdom.
ご自身の御国を建てておられます。
You know, we've been studying the book of Hebrews at I Church in Brisbane.
オーストラリアのブリズベン市にある教会、名付けて I Church とニックネームで呼ばれていますけれども、その I Church では、ヘブル書を学んできます。今。
Hebrews is a great book.
このヘブル書というのは非常に偉大な本であります。
But the 11th chapter of Hebrews is our hall of fame for those who had such faith in God.
で、このヘブル書の11章は、その信仰のことにかけて、名誉賞をいただいた方々のお名前が、もう続々と並べられています。
And that 11th chapter is still being written today.
そしてその11章は、今日この日も今日も続けて、その章は今続けてあります。
The long list is continuing to grow.
そしてこの信仰 の, その名誉賞をいただいた方々のお名前が今も今日続けて並べられているんです。
Of people who by faith obeyed God, who by faith built churches, who by faith did mighty things for God.
信仰によって神様に従った方々、信仰によって教会をお建てになった方々、信仰によって神様の偉大な技をその成し遂げていかれる器となられた方々のお名前が今もこの11章続けて書かれています。
And you still have the opportunity to get your name in that.
そして皆さんお一人お一人の名前もこの11章に続けて書かれる、そういう機会が皆さんにもあるんです。
Wouldn't that be wonderful to have your name in the book of Hall of Fame for faith people?
どうでしょうか、この11章の名誉賞、信仰の名誉賞をいただかれた方々のそのお名前に続けてご自分のお名前がそこにつなげられたらどれだけ素晴らしいでしょうか。
God is building his kingdom.
神様はご自身の御国を続けて今建てておられます。
And there's no one like an international church who's aware of the fact that God is building a global body of people.
そしてまたこのインターナショナルチャーチというところほどその神様が地球規模で教会を建てておられるということを認識するのにふさわしい場所はこのようなインターナショナルチャーチ以外ではなかなかないかもしれません。
There are people here from various nations.
この教会には本当にいろんなさまざまな国々からいらしています。
And God's building a global church.
神様は地球規模の教会を今建てておられます。
And on this Sunday morning,
そして今日この日曜日の朝、
While you sit here,
皆さんがこうして腰掛けておられるとき、
while we sing our songs,
私たちがこのように賛美を捧げているとき、
and while we worship God,
神様をこのように礼拝を捧げている間にも、
and while we let His word speak to our hearts,
そして神様の御言葉を私たちの心に語りかけてくださるときにも、
we join a great throng of people,
私たちは本当に神の御座に集まる方々と共に心を合わせて、
as the clock turns,
そしてその時間が刻々と過ぎていくときに、
and as the world turns,
そしてこの世界が、地球が回っていくときに、動くときに、
God's People are gathering.
神様の民は集まっていきます。
And you're part of a great multitude of people around the world.
そして皆さんはその世界中の地球規模の教会の方々と今心を合わせていらっしゃるのです。
Offering their praise to God.
神様に賛美を捧げて。
Doesn't that make you feel good?
皆さん いい気持ちがするんじゃありませんか?
Just think we're part of that.
その地球規模の教会の自分は一員であるという、そういう気持ち。
One thing I always loved about being in Japan, you know, we kind of led the world like on Easter Sunday.
どうでしょうか皆さん、この日本にいる教会というのは、そのイースターの日曜日には、まあ世界をもう先導して私たちは神様のその復活を賛美しているんだ、喜んでいるんだということを経験できる。
We'd be having a great celebration of the risen Savior.
その生き返られた救い主を本当にお祝いするのを、この世界の一番先にできるんだと日本に行っては
Those Christians in America were still sleeping.
アメリカのクリスチャンたちはまだ眠っているんですけれどもその時は
And we led the world, literally.
私たちは本当に文字通り、その世界の方々が礼拝なさるのを先導しています
You're a part of a great body of believers.
皆さんはお一人お一人本当に偉大なその信仰にある人々キリストの信仰にある人々のその一部であられます
We're kingdom people.
私たちは神の御国の民です
People who have been regenerated through the power of the Holy Spirit of God.
聖霊様の神のその聖霊様のお力によって内側なるところから生まれ変わらせていただいたその神の一員であります
God has called us out.
神様は私たちを呼び出してくださいました。
We are called out once.
私たちは呼び出されたものなんです。
And he has placed us into his kingdom.
そして神様は私たちをご自分の御国に招き入れてくださいました。
And he's building his kingdom.
そしてご自身の御国を建てておられます。
Can I tell you the king is coming?
皆さん、その王は戻って見えます。
The king is coming.
王は帰ってこられるのです。
Last year, Keiko and I had the joy of being in Myanmar.
去年私たちはミャンマー、ビルマですけど昔のその今はミャンマーと呼ばれていますその国を訪ねさせていただける機会に恵まれました
We were there with that crazy Australian friend of mine, Neville Muir.
とてもちょっとクレイジーと言っていますけれども日本語で言うとおかしいのでクレイジーで言いますけれども、オーストラリア人のクレイジーであるその、ネブル・ミュアさんと一緒に行かせていただける機会に恵まれたんです
I know you support Neville and DMI
DMI のその働きとネブルさんを支えていらっしゃることを私たちはよく知っています
And Keiko and I are so blessed to be part of that organization.
そして私たちは本当にその DMI の、その組織の中に私たちも名前を入れさせていただいていることを心から本当に感謝しています。
They're having a great conference in Egypt now.
今ですね、もう終わりましたかね？
もう終わりました。
私たちが来た時に始まったんですけれども、そのエジプトで非常に大きなコンファレンスを持たれたことです。
But Neville's a marvelous guy to work with.
Neville さんは本当にもう驚くべき人物であります。
Dangerous, but wonderful. We had a marvelous time with Neville. We were in China, we were in Myanmar, which we like to call Burma. We don't even like to use the name Myanmar.
私たちはその、軍事政権で、人を虐げているようなそういう国を今はミャンマーと言われていますが、ミャンマーと呼びたくなく、昔の名前でビルマと呼びたい気持ちでいっぱいですが。
But I'm sure you all know how those people in Burma are suffering.
そのビルマの方々がどれほどに本当にどれほどに苦悩を経験してらっしゃるかということを皆さんもご存知かと思いますが
They have a terrible government.
非常に悪どい政府です
This is not only military men who control the government. This is military men who are the government.
その普通その軍事国家っていうと軍隊がですね国家をまあ支配しているっていうケースがほとんどなんですけれどもビルマの場合は軍人さんたちその軍隊の何人かがその人たちが政府なんです
But as Keiko and I ministered to those people.
でも私たちはその国にいらっしゃる方々にミニストリーさせていただける機会に恵まれました
I can remember yet that Sunday morning.
そしてその時の日曜のことを今もはっきりと覚えています
And able to remind those people.
そしてその方々に本当にまた思い起こさせていただける機会に恵まれました
That our king is coming.
私たちの王様は来られるんだというその事実
And one day they will be free.
そしてある日必ずその虐げられておられる方々も自由になるんだと
And they're kingdom people.
そして御国の民であること
And they're looking for their king.
そしてその人たちは本当にその王様を今待っておられます
you know, we need to be spurred on to that.
そしてそのことに私たちも心から私たちも燃えなければなりません
we get too settled in this world.
私たちはこの世の中にどっぷりと使っていてはダメなんです
we get too comfortable in this world.
私たちはこの世の中であまりにも心地よくいてはならない
But I hope you're looking forward to the king.
この王が帰ってこられることを楽しみに待っておられること
For he is coming.
なぜならば王様は戻って見えるからです。
We're getting the kingdom.
私たちは王様が帰って見えるのを今私たちは準備して整えているところです。
So that's really what this is all about.
私たちが今この世に集まっているのもまさにそのこととそのことなんです。
This is all about building the kingdom.
私たちは今ここに集まっているのもその御国建設のためにいるわけです。
I would like to think that all the years that this church has been here.
そして私はこの教会がこの長年にわたってこのようにいることを思うときに、
That it wasn't about building Osaka International Church.
その大阪インターナショナルチャーチを建ててるんだとは思いませんでした。
It was building the kingdom.
御国を建ててるんだといつも思いました。
Because we're kingdom people.
なぜなら私たちは御国の一員たちだからです。
And we're so much greater than a local fellowship and a local assembly.
私たちはこの地域教会として集まるそれよりももっと大きな御国に属しているんだ。
We're part of God's kingdom.
神様の御国に属しているんだ。
And he is coming back. And when
その王様は戻って見えます。
Won't matter what the economy is like.
それが経済的にどんな状態であろうと関係ありません。
We won't worry about a depression.
私たちはそれがディプレッションがどうであれそのことをどうでもいいんです。
We won't worry about military dictators and all that's going on in the world.
そしてまた軍事政権がどのように人々を支配しているようとそれも実は本当は関係ないんです。
Jesus is coming.
なぜならばイエス様が来られるからです。
And one day every knee shall bow.
そしてある日必ずその全ての膝がかがめて神様の前に置く。
And every tongue confess.
そして全ての舌が神様に告白します。
That he is Lord.
主はその神様がイエス様が主であると。
We know that already.
そして私たちはそれをもう今よく知っています。
So we worship him.
ですからその方を私たちは今礼拝しているのです。
So we praise him.
そしてその方を今私たちはその方に向けて賛美を捧げているんです。
We gather together to lift him up.
そして私たちはこのように集まりその方の名前を高く掲げているのです。
We gather together to spur one another on to love.
そしてお互いに愛し合うようにと私たちは本当に今励まされられているのです。
I told you we were studying Hebrews.
私たちはアイチャーチでヘブル書を今学んでいるところですと先ほど申しました。
So just a few thoughts today from something that kind of perked my heart and perked my mind.
ですからそのことにおいて私のその心の中に神様が本当に起こしてくださることを今分かち合いたいと思います。
We went into the 13th chapter of Hebrews.
このヘブル書の13章に入りまして、
which has what I call one-liners.
13章というのは英語でワンライナーというんですけども、日本語ではこう1センテンスずつ短く書かれてある章だなと。
I just love those kind of things, you know, that come at the men. Usually in Paul's writings, you get to the end and say, now, do this, do this, do this, do this, do this.
使徒パウロの書き物というのはいっぱいこう書かれてあるんですけれども、最後の方になると必ずこういうふうに神様に救われたんだから、だからこうしなさい、こうしなさい、ああしなさい、こうしなさいと短くパウロは書いて。
And the book of Hebrews is written to some young Christians.
このヘブル書というのは、そのクリスチャンになってまだ若い、まだ年、クリスチャンになってまだ間がない方々に向けて書いてある書物。
So what we're talking about today, I hope you won't think, well, Jack, you're an old guy, you know, that's why you're talking about this.
ですから私が今からこのことを皆さんに分かち合うときに、おー、ジャックさん、あんたはもう年寄りですから、だから年寄りだからとってそういうことを言ってるんですね、と思わないでください。
I didn't write this.
私が書いたんじゃないからです。
This is written to young Christians.
若いクリスチャンたちに向けて書かれてあるんです。
It was written to Christians like you.
皆さんのような方々に向けて書いてあるんです。
And all of the scriptures were written to young believers.
そしてこのその御言葉のほとんどは信仰を持ってまだ年若い方々のために書かれてあるのです。
It was a first generation church.
そしてその方々というのはまだその教会ができて間がない初代教会と言いますけれども、その方々に向けて書いてあるのです。
And so when we read Paul's writings or whoever wrote the book of Hebrews, we read it with excitement because we know this was written to young believers.
ですからこれがパウロが書かれたものであるか、また著書は違うという人もありますけれども、その方が書かれた、この著書が書かれたのは、本当にクリスチャンにあってまだ、間がない信者たちに向けて書かれたものである。
The book of Hebrews is all about Jesus.
ヘブル書は本当にイエス様のことについて書かれてあります。
How through Jesus we have something so precious.
イエス様を通して本当に私たちはその貴重なものである。
We have a high priest who represents us.
私たちを代表して前神様の前に立ってくださったその大祭司である。
We have one who came and offered himself as a sacrifice.
そしてこの地上に来てくださり、ご自身が神様の前で、ご自身が生贄となってくださった方。
Who gave himself one time on the cross.
そしてご自身が十字架の上にかかってくださり、そのことによって一回の捧げ物となってくださった。
Who established a new covenant with God.
ただ一回かかってくださることによって神様とのその契約を新たにしてくださったその方
Signed with his blood.
そしてその署名というかサインもご自分の血でもって封印をしてくださった方
And the whole book of Hebrews compares the Old Testament with the New Testament and shows what a great thing we have in Jesus.
そしてこのヘブル書はですねその旧約聖書の中に偉大な真理がいっぱい書いてありますけれどもそのことをイエス様にあってこのように新たな契約をもたらしてくださったとこのヘブル書はつないでいます
But these people were under persecution.
このクリスチャンたちはですね当時、迫害にあっていました
And some of them were tempted to give up.
ですからその迫害にもう耐えられきれなくってもう諦めようかというところにいたんです
They wanted to slide back to the old ways.
あもう昔の方がどんなに良かったかと後ろ向きたくなるような気持ちでいる人たちでした
They wanted to go back to the things they could see and feel instead of being into this presence of a spiritual experience with Jesus.
そのイエス様に会って信仰を持つということは目に見えるものを信じることではなく目に見えない霊的なものをイエス様にある霊的なものを信じるその信仰に入れられた人たちは旧約聖書時代のその目に見えるそして触ることができる感じることができるそういうものを信じることの方が楽だったと戻りたいと思ったんです
That was great That's so good I love this ladyYou know, I often tell people, you know, she talks so fast and so beautiful. By the time we get to the end of the sermon, she's ahead of me. And I'm interpreting.
私はあんまり早く話していっぱい話すもんですから、最後にはジャックの通訳してるんですけど、私がジャックの先に行ってると言っていますけれども。
And sometimes she hits a point that I was going to make, and then I'm really come out to you.
私はちょっと訳しすぎてですね、ジャックがこのその後から何か言おうと思うことを先に私は言ってしまっているそうです。
Let's get into that 13th chapter. I just want to give something to you this morning.
このヘブル書の13章を見てみましょう。聖書をお持ちの方は見ていただいたらいいかと思いますが。
The writer of Hebrews starts off with a few one-liners again.
このヘブル書の著者はですね、13章になると、その短いセンテンスでもって、彼はしっかり述べています。
He says, keep on loving each other.
お互いをいつも兄弟愛を持って、愛し合いなさいと言っています。
Be hospitable. Entertain strangers if need be.
そして、もてなしなさい。もてなすことを忘れてはいけません。旅人ですらも、もてなしなさい。
Remember the suffering church. Remember those who are in prison.
そしてまた、牢獄につながれている人たちをも含めて、その、苦難にあっている迫害を受けている人たちの気持ちも思いやりなさい。
And pray for them just as if you were there, you were suffering. Pray for them in the midst of their suffering.
そしてまるであなたがそこにいるかのようにその苦しみに遭い迫害に遭っている方々のことをその身になって祈りなさい。
Honor your marriage vows.
そしてまた結婚のその誓いを交わしたその誓い自分が交わした結婚の誓いを尊ばれるようにしなさい。
You guys are having some weddings here. I understand.
また今月ですか一組の方が結婚式を挙げられるそうだと
聞いています。We did a wedding 2 weeks ago in Tokyo.
私たちは2週間前に東京で結婚式を挙げさせていただきました。
One of our Japanese girls that came to our church met an Australian guy.
I church にいらした日本人の女性がオーストラリア人と出会われ結婚なさったんです。
And they loved the Lord.
お二人とも非常に深く主を愛しておられます。
And we had a great joy of performing that ceremony.
その結婚式を挙げるというそういう機会に私たちも恵まれさせていただ
きました。
ですからその結婚の誓いを交わす、その誓いを覚えていなさい。
Keep the marriage bed pure.
そしてまた結婚のその寝床を清く保っていなさい。
Now listen to this one, and this is where I want to take you this morning.
で、今日これから申し上げることを皆さんよく聞いてください。このことを今日は分かち合いたいんです。
Keep your lives free.From the love of money and be content with what you have.
そして、 金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさいとあります。
Be content.
満足しなさい。
That somehow began to perk my mind.
そのこと、この御言葉が私のその頭の中にしっかりと根付くような思いがしました。
And you know, back in the 17th century,
17世紀のことですけれども、
That's before I was born.
ジャックが生まれる前のことですが、
there was a book that was written.
その時にですね、ある書物が書かれました。
And it was a classic in the Christian world.
その、クリスチャンたちにとって、キリスト教会にとって、クラシック、古典とも言われるような本でありますが。
And this is the title of that book.
この本はですね、このように題してありました。
The rare jewel of Christian contentment.
その、クリスチャンの満足感というか、クリスチャンのその充足感。の充足感についてその非常に稀な宝石であると。
So I got thinking about contentment.
でそれで私はその充足感満足感ということを思いました。
And what a beautiful word it is.
なんという美しい言葉だろうか。
And what a beautiful challenge to Christians.
また同時にクリスチャンにとってなんと素晴らしいチャレンジであろうか。
And I think of the words of the Apostle Paul.
そしてまたこの使徒パウロの御言葉。
He said, I know what it is to be in need.
その必要があるということがどういうことであるかはよくわかっている。
And I know what it is to have plenty.
そしてまたたくさんものがあることをも私は知っている。
But he said, I have learned a secret.
でも私はどちらを経験してもその中で秘密を体験した。
I've learnedThe secret of being content in every situation.
どんな状況の中にあっても、自分が満足している充足感を味わうということを私は学んだとパウロは言いました。
Contentment.
満足感。
You see, the world doesn't want you to be content.
この世というのは、あなたにですね、皆さんに満足してほしくないんです。
You watch television for 15 minutes.
どうでしょうか。テレビを15分でも見ていようもんならば。
And the world doesn't want you to be content.
そしてまたこの世はですね、皆さんに満足してほしいと思っていないんです。
And the devil doesn't want you to be content.
もちろん悪魔は皆さんに満足してほしいとは思っていません。
And the problem is most Christians are not content.
で問題はですね、クリスチャンのほとんどの方々が満足していると思っていないんです。
We're living in a nervous world.
私たちは本当にもう神経がイライラするような世の中に住んでいます。
We're living in a tense world.
私たちは本当に緊張感あふれる中で生活しています。
We're living in a world where people are taking their own lives or failing in their relationships all because they just can't handle what's going on in the world.
その人生を生きることをやめてしまったり、あるいは人間関係の中で本当に潰れているようなそういう世の中に私たちは今生きています。
Now the scriptures are not silent about this.
そのことに関して御言葉は黙っていません。
And I see Christians who need to know the contentment of the peace and the power of God in their lives.
クリスチャンであるならば神様のお力、神様が与えてくださるものに一つ一つ本当にその平安と充足感を持ってほしいものだと思います。
Now let's build something a little bit here.
このことについてもう少し申し上げたいと思います。
God gave us the Ten Commandments, the top
神様は私たちに10回というのは神様の掟の中でトップ10なんですが、そのことを与えてくださいました。
And for the sake of time, let me just give you the last five.
最後のその10回の中の後の後半のですね、5つについて触れたいと思います。
They're all good.
全ては素晴らしいんですよ。
But let me give you just the last five of those commandments.
でも、後半のその5つについて申し上げましょう。
Do not murder.
殺してはいけない。
Do not commit adultery.
姦淫を犯してはいけない。
Do not steal.
盗んではいけない。
Do not lie.
嘘をついてはいけない。
Do not covet.
そして、人の持っているものを欲しがってはいけない。
And then he tells us what we're not to covet.
そしてまた何を欲しがってはいけないのかを続けて言っています。
You see, contentment is the antidote for covetousness.
その満足感というか充足感、満足感っていうのは欲しがらないことを言うのです。
God didn't put covetousness last because it was not important. He put it last because it's the basis for all the others.
神様はですね、この人のものを欲しがるなとおっしゃったのは、それは一番その大切でないから最後におっしゃったのではなくて、それが全てのもののその締めくくりになるからです。
He tells us what we're not to covet.
私たちは人のものを欲しがってはいけないと言っています。
Our neighbor's house.
その隣の家、
our neighbor's wife,
隣の奥さん、
our neighbor's servants,
隣の奉仕人、
our neighbor's ox or donkey,
その隣のその斧だとかあるいはロバだとか。
You know what that really means?
それはの斧とかロバというその当時、今はどういう意味でしょうか。
Don't covet his BMW.
隣の人が BMW 持ってても、それはあれはいいなと思っちゃいけないんです。
Don't covet anything.
ですから何にも欲しが自分のものじゃないものを欲しがってはいけません。
Anything that doesn't belong to you or that you don't have or that God has not provided for you.
あなたが持っていないもの、あるいは神様がまだあなたに与えていないものを欲しがってはいけません。
Why do we covet?
なぜ私たちはその自分が持っていないものを欲しがるのでしょうか。
We see what's happening in somebody else's neighborhood.
ああ、誰かそのご近所で、あ、こんなことが起こっているわって見て、それを
欲しがってみよう。We see what's happening in somebody else's family.
誰か他の人の家族の中でこういうものが起こっている、どういうこういうことが起こっている。
We wonder why we have to endure what we're enduring.
なんで私が今我慢しなければならないことを私は我慢しなければならないのかしら。
Let me give you a definition of covetousness.
その人のものを、自分のものじゃないものを欲しがるということのその定義付けです。
Covetousness
その人のものを欲しがるというのは
is the evil desire
それは悪なる欲望です。
to have more than we have
自分が持っているもの以上に欲しがるという悪なる欲望なんです。
more than God has given us
神様が私にくださっているものそれ以上に欲しがるというものなんです。
See, here's the Christian.
ここにクリスチャンがいらっしゃる。
We have the all-sufficient one.
私たちはすべて神様にあって満たされているものなはずなんです。
We have a God who meets every need of our life.
私たちの人生で必要とするものはすべて神様が満たしてくださっている。
We have a God who satisfies us.
私たちは神様がすべてを満足させてくださっているもの。
We have a God who provides what we need.
私たちに必要なものを満たしていってくださるその神様がいてくださる。
We have a God who is sovereign.
で私たちの神様は主権を持って支配しておられる神様。
We have a God whom we love with all our hearts.
そしてその神様を私たちはもう心を全てを尽くして愛しているはず。
And a God who has said, I will meet every need in your life.
そして神様はあなたの人生にある全ての必要を私が満たそうとおっしゃってくださっている。
But where are we today?
にもかかわらず私の心、皆さんのお心は今どこにあるでしょうか。
We are so dissatisfied.
私たちはあまりにも不満足な心でいるんじゃないでしょうか。
We talk about the peace of God that passeth all understanding in Christ Jesus.
イエス・キリストにあっては自分のその考えを勝って神様の平安があると御言葉が言っていて知っているにもかかわらず。
And yet we don't live like it.
私たちはそのように生きていないんじゃないでしょうか。
We have a God who said, look,Everything in your life I will take, and I will work these things together for good to my glory in your life.
この私たちの神様、キリストにある神様は、見なさい、あなたの人生の中で今起こっていることを、すべてを私が取り上げて、益としようじゃないかとおっしゃっている、そんな神様です。
But you're unhappy?
何もかかわらず、あなたは今、不幸せだと思っていらっしゃるんでしょうか?
You're not content?
満足でらっしゃらないんでしょうか?
You're not at rest?
平安を持って心を休めていらっしゃらないんですか?
You're not at peace?
平安がないんですか?
You see, the problem here is not with God, the problem's with us.
問題は神様にあるのではありません。問題は自分の側にあるんです。
We really don't know what it is to trust Him.
神様を信頼するということを本当に私たちは知らなすぎるんじゃないでしょうか。
Oh, we sing about it.
私たちはもちろんそのことを歌います。
Oh, we talk about it.
そのことを話します。
We have a great time on Sunday when we get together.
日曜日の朝このように集まると素晴らしい時を過ごさせていただいています。
What if?
でもどうでしょうか。
What if we could all come with you on Monday morning?
月曜日の朝皆さんと会わせていただいたらどうでしょうか。
What if we could be with you Monday morning at the breakfast table?
月曜日の朝、朝食の席でですね、皆さんをお尋ねすることができたらどうでしょうか。
Wouldn't that be amazing?
驚くべきだと思いませんか。
Would you want us to come to your house tomorrow morning at 7 o'clock?
明日月曜日の朝7時に皆さんのお家に伺わせていただいていいでしょうか。
Oh, come on.
ちょっと待ってくださいよと。
You don't know what a grouch I am on Monday morning.
月曜日の朝1時なんて私はもう本当にもうぐうたらぐうたらしてるかもしれません。それを知らないんでしょう。
And see what I'm trying to say here, folks.
皆さんここで私が申し上げたいことは、
is that in our Christian world, it's so easy for us to be something on Sunday morning, something when we sing our songs, and be something else when it comes to really trusting God and knowing the contentment.And the power of the Holy Spirit.
どうでしょうか。クリスチャンの私たちは日曜の朝このように集まり賛美をし礼拝を捧げしているにもかかわらず、その日曜日から外れて月曜日一週間の間、私たちはそのことを生き抜いていない。本当に満足、日曜日の朝は満足しているかのように見えても、月曜日になると一週間の間満足していない姿になってはいませんか。
Ungodly desires in our hearts.
また神様にかなっていない欲望が自分の心の中にある。
The desire for more than God would give us.
神様がくださっているそれ以上の欲望がある。
The desire for something that God has not given to us and yet we want so bad.
神様がくださっている欲望じゃないのに、その神様に反する欲望を本当に欲しがっている。
Now let me show you how covetousness then becomes the basis for all the sins in our lives.
そしてその自分に与えられているもの以外のものを欲しがることがどれほど罪のあるものであるかを申し上げましょう。
Ungodly desires.
その神様の御心にかなっていない欲望。
For people other than the people that God has given us, or the wives or the husbands that God has given us, ultimately leads to adultery.
その神様が自分に夫としてあるいは妻としてくださっているその人以外の人に自分が欲望があるときにはそこには姦淫が起こります。
Or wanting more money.
あるいはもっとお金が欲しい。
Now, anybody have enough money?
皆さん、お金は十分持ってらっしゃいますか？
I mean, these are tough days. I know it's tough.
今日はですね、非常に厳しい世の中、私もよく分かっています。
But see, when you begin to covet more,
でも、もっと欲しいんだと思い始めると、
this leads to all kinds of shady deals.
そう思い始めると、それは自分に与えられてないものを欲しがり始めていることになるんです。
All kinds of unethical deals in your life.
その時にはですね、自分の心にまた頭の中にとても道徳にはかなわない不道徳的な思いが起こってきます。
Whether it's cheating on your train pass,
あるいはですね、その電車の定期だとかそういうものをちょっとごまかして使っているとか。
I haven't been in Japan for a while. Do they still do that?
日本に長年住んでいませんが、まだその定期を使って、あるいはなんて、キセルなんとかって言いましたっけ？今も言いますか？キセルのその乗車をしてらっしゃいませんか？
See, all of this leads to stealing.
それもすべて盗みなんですよ。
It leads to misrepresenting ourselves on our tax returns.
そのような、あるいはですね、その、税金の申告。皆さん、税金の申告をきっちりしておられますか？あるいはちょっとこの辺ごまかしても大丈夫かなっていうような思いで税金の申告していらっしゃいませんか？
Or the ungodly desire for power.
あるいはですね、その権力とか権威に対して自分が与えられていないのに本当に神様にかなっていない方法で権力が欲しい、権威が欲しいと力を求めておられませんか？
And this leads to lies.
で、そのように権力が欲しいと思い始めると嘘をつくんです。
Even murder.
あるいはそれが行き着くと殺人にも至ります。
Idolatry and many other sins all come from covetousness in the heart.
その偶像礼拝というのは自分の中に自分に与えられていないものを欲しがるところから偶像礼拝が起こります。
Discontent.
本当に不満足。
Wanting more than God will give me.
神様がくださっている異常のものを欲しがること。
not happy with what God has done in my life.
神様が私の人生でしてくださったことに幸せだと思っていない。
Paul said,
パウロは言っています。
I've learned a secret.
私は秘密が分かった。
Can I give you a secret this morning?
皆さん、今日この朝、秘密を差し上げましょうか。
You see, folks, in truth,
真理において、
what Jesus does is release us.
イエス様がしてくださることは、私たちを解放してくださることなんです。
He'll release you from covetousness.
あなたがその自分に与えられてないものを欲しがるところから解放してくださいます。
He'll release you from that spiritual unrest that you have in your heart.
そして自分ご自分の心の中になんかこう落ち着きがないような霊的に不安定なところから解放してくださいます。
You can say, I'm so unhappy.
ああ、私は本当に不幸せですとおっしゃるでしょうか。
Because we've never learned to trust completely in the all-sufficient one.
本当にすべてを満たしてくださる、すべてがもう満ち満ちているその神様を信頼することをしていないからなんです。
Now the Apostle Paul said, I have learned to be content.
使徒パウロはこう言いました。私は本当に満足することを覚えたと。
You see, it really doesn't come naturally.
それはですね、自然に満足するというのは自然に湧き上がってくるものではないんです。
And it's not because I'm almost 80 that I'm finally content.
ジャックはですね、来年は80歳です。で、80歳になったってきたから、そろそろ満足感を覚えてきたかっていうのではないんです。
This wasn't written to old guys like me.
ですからそのようにですね、年寄りだと言ってますけれども、だからといってそれが自然に起こるものではないんです。
This was written to young people like you.
で、このことはですね、若い方々にも書いてあるんです。
And why is it written?
なぜ書いてあるんでしょうか?
Because God knew this is a problem in your life, and He wants to meet that problem and meet that need by showing you how content you can become in His love.
それはどうして神様がそのようなことをクリスチャンになってまだ間がない方々に書いてくださっているかというと、本当にクリスチャンになってまだ間がない時というのは、自分の心が本当にまだ不満足で、そしてその持っているものを欲しがるとか、そういうことがあるので、このように書いてくださっているんです。
Paul said, I've become content in every situation.
パウロはですね、私は本当にありとあらゆる状況の中で、どんなもとにあろうとも、自分は満足感を覚えた。
Little or much.
それがたくさんあろうと、何にもなかろうと。
Married or unmarried.
そして結婚していようと結婚していない。
Good job or not a good job.
いい仕事を持っていようと、あんまり良くない仕事を持
ってい
ようと。
Sure, I know it's not easy.
それも あんまり簡単じゃない。
I don't think it was easy for Paul.
パウロにとっても簡単じゃなかったと思います。
But he learned a secret.
しかしパウロはその鍵を手に入れました。
That there was something that could sustain him.
そのパウロ自身を心の奥深いところから支えてくれるものをパウロは手に入れたのです。
He had come to know and understand the power of a living God in his life.
その生きておられる神様のそのお力をパウロは経験し、ご自分の命を支えてくださることをパウロは経験したのです。
What is contentment?
満足感、充足感とは何でしょうか?
Here's a good definition.
いい、その定義があります。
Contentment.
その満足感とは。
is being able to take pleasure.
その喜びを持つことができる。
in whatever God brings to our lives.
神様が私たちにくださっているものに喜ぶ。
Now, I know what you're saying.
そして、あ、言ってること分かりますとおっしゃるでしょうか?
Come on, that's not normal.
それは普通じゃないですよ。
You're right.
もちろんそうです。わかります。
It is not normal.
それはノーマルではありません。
But neither is God.
神様もノーマルじゃないんです。
Nor the power of the Holy Spirit.
聖霊様のお力もノーマルじゃありません。
Nor the peace of God that passeth all understanding.
私たちの頭で考えることができるような、そういう考えることができないような平安という神様の平安もノーマルではありません。
Not only that, nor is anything we talk about here on Sunday mornings is not normal.
そしてこの日曜日の朝話すことは何にもノーマルなことはないんです。
Contentment with what God brings into our lives.
神様が私たちにもたらしてくださったこと、ものに満足する。
And listen to this, the conviction.
そしてまたその確信が与えられる。
That our heavenly Father
私たちの天におられる父よ
is working all things
そして私たちの人生に起こるすべてのことを働かせて
for our good
私たちの益となるように働いていてくださる
Did you read that someplace?
皆さん、その御言葉をどこかにお読みになったでしょうか?
Have you quoted that sometime in your life?
で、またその御言葉を皆さんご自分の口で引用なさったことがあるでしょう。
Is Romans 8:28 for real?
ローマ書の8章28節というのは本当に現実的に生き表されているでしょうか?
Well, I think we're running out of time, Keiko.
時間がちょっと過ぎていっていますけれども。
Our contentment
私たちの満足感
is in the all-sufficient Christ whom we love.
私たちが本当にその与えてくださるその神様にそのイエス様に満足することです。
Rest in Him.
そしてそのイエス様に休んでください。
Commit your life into His hands.
そのイエス様の御手に全てをあなたの人生の全てを委ね切ってください。
Make Him Lord of your life.
そしてそのイエス様あなたの人生の主だとしてついていってください。
And He will bring you.
そうすればそのイエス様があなたにもたらしてくださいます。
Contentment.
満足感を必ずもたらしてください。
Don't you long for it this morning?
その満足感を。そのイエス様が与えてくださるその満足感を本当に心から欲しいなぁとお思いになりませんか?
Wouldn't you just lay aside all the junk in your life and just
皆さんの今毎日の生活の中に今ジャックはジャンクと言いましたけれどもいろんな本当にゴミみたいなものが自分の人生にあるそれをですねちょっと横に置いてゆっくりしたいなとお思いになりませんか?
I want to close by just reading something to you.
今からお読みするものがあります。
You've probably read it before.
皆さんもお読みになったことがあるかと思われますが。
It's from the book of Psalms.
詩編です。
It's one of the most loved Psalms in the Bible.
詩編の中でも一番愛されていると言っていいでしょうか。その箇所です。
I'm going to read it in English.And Keiko will read it in Japanese. And it's already on the board. It will be.
はい。前に書いてくださっています。表してくださっていますので、皆さんどうぞ英語と日本語で目を置いてくださいませ。
Do you remember this one?
皆さん、この御言葉を覚えてらっしゃるでしょうか?
You're nodding your heads.
こう、うなずいておられます。
You want to read it together?
一緒に読みましょうか、皆さんね。
This will help us.
そうすることによって私たちも立つことでしょう、okay. 一緒に読みましょう
I'll read the Japanese here and
Do you want in English and Japanese later、
yeah.
or do you want it all together?
Let's...
Both, okay, at the same time
Well that might be We might get a bad reputation for that They'll think we're not doing it in... Let's do it in English and then Japanese
Then Japanese, okay
Say it with me The Lord is my shepherd I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for his name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff.They comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Wow. Keiko, lead us in Japanese.
皆さん、日本語で一緒に読みましょう。主は羊飼い。私には何もかけることがない。主は私を青草の原にお住ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれる。主の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなた方は、私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、 あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯を溢れさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。アーメン。
And all God's people said,
Amen.
Bless you. Good to be with you.